ついに始まった千葉政権崩壊のカウントダウン。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本の荒れる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
福島政権ね、
はい、
まあ、11月に始まってね、でも少数与党だったじゃないですか。
そうでしたね。
で、まあ、それからも少数選挙やって少数与党になって、まあ、あの選挙の後が11月ですけれども、今の、はい、もうすぐ終わるんちゃうかと、
うん、
ね、もう史上最短内閣ちゃうかってね言うてたんですけど、
うん、
なんか続いてますよね。
まだね。
あれ、なんかこう飛行機がこう落ちかけてるんかなと思ったら、あ、なんかまだ飛んでるみたいな、
うん、
鳥人間コンテストみたいな、なんかこう、あ、まあ、まだあれまだ飛んでんのかなと思ったんですけど、ついにねこの度ね、はい、こうガタッと来てね、
はい、
こうもう失速する感じなんですよ。
直前
みたいな。琵琶湖の対岸どころか、もう真ん中手前ぐらいでもポチャンって行きそうなね、
うん、
まあ、状況になってるなと。これ感じます？石破さんでもやばいなって。
なんかあの、この間のその、高額医療
費。高額医療費のね、の上限の。
もうなんか最初やるって決めたのに、急になんか引っ込めたりとか。
そうそう、もうそれですわ。
あ、これ。
あ、それですわ。
もう、まあ、ね、それありなん
だ。いや、ありじゃないんですよ。
ね、
ちょっとね、あんまり想定してない、されてない状況、その法的にもあんまり想定されてないような状況で、もう聞いたことないわ、これ。と、これでね、これもあかんわ、思って、これ聞いたときね。もう、やっぱりちょっと感じますよね。
うん、感じました。
うん、で、これね、もともと、どういう話かっていうとね、
はい、
予算っていうのは、まあ、予算っていうのは、次年度の予算でしょ、
うん、
この4月からのこう予算なんですけど、これ、予算に基づいて行政って動きますから、
はい、
国交省だったり、農水省だったり、防衛省だったり。だから、こう、結局、お金がないと行政って動かないわけですよ。
うん、
だから、逆に言うと、すべての行政って人が動いたりとかしてるので、その人の人件費も含めて、
はい、
予算が裏付けになるんですよ。
うん、
まあ、ここが財務省が、強大な権力を持ってる、まあ、基本的な理由になってるんですけど、その予算っていうのが国会において一番大事なものなんです。
はい。
さらに言うと、その総理大臣というか内閣というか、そういうものにとって、政府にとって最も大事なのは予算を通すっていう、まあ、ことなんですけど、これどうなってるかっていうと、まず衆議院と参議院がありますけど、予算の案を作ります。
はい。
で、衆議院にお諮りします。
うん。
これいかがでしょうかって言います。それで、あ、いいですよって認められます。そしたら、まあ一応念のため参議院でも、議論してもらおうと。それで、いいですかってことは、いいですよって断るんですよ。
うん。
で、衆議院でいいよってなって参議院でこれあかんやないかってなることも、まあ想定されてるんですよ、法律的に。
はい。
そしたら、参議院と衆議院どっち、違いになりますけども、
うん、
その場合やったら衆議院の方が優越して、参議院あかん言ってるけど衆議院で決めたことが通りますっていう。
うん、
まあ、これが一般的な話なんですよ。
はい。
ところがね、今回はね、その今まで想定されてたものと違う話に石破はしょったんですよ。
うん、
ど
ん
な何かっていうとね、はい、衆議院通ります。まあ野党を含め、まあ自民党の中からもこれおかしいんちゃうかとか言われながら、でもなんやかんや言いながら、もう維新のなんか最後こう、乗っかってきたりとかするのもあってね。まあ中通りましたと。
うん、
で、案があって、その案が衆議院通りましたと。で、政府は、いや、これはもう素晴らしい案なんですと。まあいろいろご批判ありますけど、これはこういう理由で、これはこういう理由で、これ絶対この案でやらせてください。もう頼んます。絶対これが、もう絶対正しいんです。各国しかし、めちゃ正しいんです言うとった。
もう絶対 100%。
もう何言われても、いや、これもめちゃくちゃ正しいんですわ言うて、
はい、
まあ通ったんです。
うん、
3月4日通って、で、5日から参議院が、うん始まって、
はい、
で3日後に、あ、ごめんちゃん、やっぱり間違えてましたって。
そう、取り下げたってこと。
取り下げて、うん、修正させてもらいます言って。
もうおかしい話ですよね。
いやいや、お前、3日前まで死ぬほど正しい言うてたやんけ、うん、お前と、
うん。それってね、ありえないこと。
いや、そうなんですよ。
ですよね。
なんか普通やったら、うん、政府がこれやらせてくれって言って、野党が反対して、うん、その野党とかね、まあ自民党の中でもこう反対とかが出て、しょうがないから否決になったりとかすることも想定されてるんです。その場合でも、
うん、
その4日までずっと、いや、これ絶対正しいんですって、石破が言ってた話がね、
はい、
通るっちゅう話でいいんですよ。
うんうん、
ところが、なんかその石破自身が、 ごめんちゃい、もう一回やり直して、みたいな。ほしたらなんで4日までにそれ言うてへんねん、お前と。
ねえ、ほんまや。
だから、ってことは4日まであれ絶対正しいって言ってたってことは、うん、嘘ついてたんやな、お前と。
うわ、嘘。
ね、だから、で、それで、嘘ついてたちゅうことになるわな。いや、嘘ついてたちゅうわけじゃないし、嘘ついたつもりじゃないけど、だけど、嘘ついてたちゅうことになるわな。まあ、そう言われればそうなるかもしれんわな。っていうことになってるんですよ。
ああ、そんなおかしい話になってるんですね。
うん、だからこう、政治にとって、最も大事と言って差し支えのない予算の審議において、うん、嘘をついて通したってことを、石破自身が3日後目 に認めたんですよ。
もうありえへん。
そんな政権、誰が信用できんねんと。
うん。
そしたら、その、どこがどう嘘ついてたか分かんないじゃないですか。
そうですね、確かに。
今回は高額医療費について、ごめんちゃい、あれ嘘でした、すまへんって言うたけど、うん、そしたら他の県も、まあ、いや、178万人上げるだとか、消費税がどうやとか、
ガソリン税とか、ね。
ガソリン税がどうやとか言ってたことも、それ全部嘘なんちゃうんかと。で、場合によったら高校無償化がええとか言ってた話も嘘なんちゃうんか、お前と。
ほんまや、もう全部怪しくなって。
全部怪しくなるんですよ。うん、だからこれはね、もう、石破政権というものそのものが、
うん、
嘘つき内閣であると。も
う信用がガタ落ちですよね。
そうそうそうそうそうそう。なんかこの党の内外から、
うん、
まあ、外からも当然、おかしやろお前これらと言ってるし、内からも、それはどうやねんと、そんなん聞いたことないわと、
うん。
僕もいろんな人に聞きましたけど、聞いたことない言ってましたよ。
そんな、聞いたことないレベルなんですね。
いや、僕も調べましたけど、これちょっとこう、まあ、どっか昔調べたらなんかあるのかもしれませんけど、
うん、
ちょっとこれ見たことないですね。ってことはね、これはもう、だから多くの政治記者、重鎮の政治記者たちが、あ、これでもう、もう失速するでしょうねと。
うん、ここがもう決定打になった。う
ん、なんか今回の件でいろいろあったけど、
はい、
今回の件でまあいわば飛行機でいうと墜落する、まあ始まりになったわなちゅうことで、ついに始まった石破政権崩壊のカウントダウンということなので、うんうん、今日はこの件をねさらに詳しくいかにあかんやつなのかちゅうのがっつり説明したいと思います。
よろしくお願いします。キューバ。石破政権の実態が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはついに始まった石破政権崩壊のカウントダウン。
もともとね、先ほど飛行機の例でお話ししましたですけども、うん、まあ、安定飛行っていうのがね、こうできる時と、まあ、不安定飛行しかできへん時があって、
はい、
衆議院も参議院も絶対多数を例えば自民党だけで持ってるとかね、3分の2持ってるとかだったら、うん、ものすごい安定的な飛行が政権運営がまあできるんですよね、
はい、
ところがもう石破さんはもともとその少数与党になってるので、もともとすごい不安定なんですよ、
うんうん、
野党の皆さんの方の一部の方の賛成がない限り、もう墜落してしまうことはもう決まってるんですね。で、それをなんやかんやとこう維新にちょっとこびたり、で、国民民主にちょっとこうすり寄ったり、で、今回やったら野田さんの言うことちょっと聞いたりとかして、なんかみんなにちょろちょろちょろちょろ言うこと聞いて、
はい、
で、なんとかこう騙し騙し続けていこうとしてる、まあ政権なので、もう安定飛行ができない。政権であることは確実なんですよ。
はい。
それでまあ、なんとかごまかしごまかしやってきて、で、石破さんはもうとにかく、まず維新と国民民主と立憲民主、その3人のうちの誰かに、 協力してもらったら、なんとかこう、ギリギリ飛行機運航できると、政権運営できるというところで、ほいで、この3社をこう言うてみたら、こう、競わせたわけですね。
はい。
で、競わす言うたって結局裏で仕切ってるのは財務省ですから、ほとんどね。まあ、石破さんの意思なんてもうゼロですから。で、石破さんはゼロで自民党の意思がある程度あって、その自民党の意思ですら、もう財務省にほとんどこうやられてるだけの話。石破さんはもうなんか、パイロットって言って、こうそこに座らされてるけども、後ろでなんか、リアルなパイロットの人がこう動かしてるけども、もう石破はもうパペットで、
はい。
ニバニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャニ
ャニャニャニャニャニャニャ
ニャニャニャって言ってるだけのね話なんですよね。
はい。
でそれで今回どうなったかっていうと、まあ維新が賛成してくれたから、この維新もめちゃくちゃなんですよ。維新もこれ多分もう自民党とともに沈没しますよ。これは多分で言えば間違いなくそうなりますね。ここでちゃんとうまく起死回生をやらなければ、高校無償化というのが、維新が言ってて、
はい、
で国民民主は所得税の減税を言ってて、で立憲民主党は不利の話とかで 1.2 兆円かかるぐらいちょっと高いことを言ったりとかしてるとかって言われてますけども、その中で一番安かったのが、維新なので、一番財務省がにとって一番組みたかったのは維新なので、で維新とうまくやるようにっていうふうにこうパペットをこう使ってねばならない攻撃をしてとんかつ食いながらで一緒に組むということになったわけです。でもね、それをやるにあたって、だからガソリン税の引き下げなんていうのは国民のアンケート調査をやると一番関心があるんです。
だってめちゃくちゃ影響ありますもん。
うん。ガソリン税の暫定税率っていう、なんかもう不当な税金を勝手に財務省がむしり取ってる状況でね。
うん、
でこんなも最初からなくしたらええやないかっていう話が。
税金に税金かけてどうすんねんって話。
いや、もうそういうのもあるわけですよ。だからこれ引き下げるって議論があったけど、それも無視。
うんうんうん、
高校無償化してくれたら、あと全部飲むでって維新も言ったので、なんか自民党も維新もガソリン税の議論なんて全部無視して、で、178枚の株の引き上げも、まあちょろちょろとごまかして、安い金額にこう、肝骨脱退をして、で、無視して。で、あともう一個重要なのが、高額医療費の上限引き上げ。
はい、
これは高い癌治療をね、受けてらっしゃる、一回の治療が高いやつとかだったら、もう無尽蔵には政府はやっぱこう、サポートできないので、これまでの部分はご自身でやってくださいと。これを超えたら、はい、ちょっと政府もサポートしますよとこう言ってたんですけど、
はい、
これをもう政府は引き上げるって言い出し。
その値段をね。
値段を。で、財務省が、ちょっともうこんなんお金払うの嫌やって言って、はい、じゃあ分かりましたって言って、で、石破さんはもう引き上げますよ、絶対やらなきませんよと。まあ、物価高に合わせて上げるのは当然やないかと。いうことで、まあ、ずっと言ってたわけですよ。
はい。
そしたら、どういうことが起こるかっていうと、財務省は、国民の負担が増えるから、楽になるから、ああ、よかったと、うん。こうなるんですけど、高額治療費のお金、だから、こう、政府からのサポートがあって、高額な治療を受けて、こ、
うん、
れで今、なんとか、暮らしてらっしゃる方がいっぱいいるわけですけど、
はい、
その上限を引き上げたら、お金持ちの人はまあいけるんだけど、もうギリギリお金払ってる人とか、僕の友人でこの間亡くなった森永卓郎さんなんていうのは、もう株も何も全部売っ払かして。
みたいですね。
これ
ね、
高額治療もガンガン受けて、うん、これね、僕はね、月々何百万、百何十万かなんかかかんやけど、こ、
うん、
れで割り算したら、あと何ヶ月分、一年何ヶ月生きられるから、その間は僕生きてられるんですよ、ははは、って言ってはったぐらい。まあ、残念ながらその前に、他界されましたですけど、まあ、そういう方ってたくさんおられるわけですよ。
うん、
その自分のお金、貯金切り崩しで全部行こうと。その方にしてみたら、まあ、試験宣告と一緒じゃないかという批判がすごくあって、これは立憲民主党がすごく反対してたんですけど、いや、今度は物価高に合わせて上げるのは当たり前ないかと、石破さんこれ無視と。で、ガソリン税も無視、所得税の年収の壁引き上げも無視、で、高額医療費で亡くなる方いるよっていう話も無視してたんですよ。
うん、
で、高校無償化だけやったらそれで維新もそれでいいって言ってて。で、維新もだからこれも全部無視でええやないかって言ってて。で、すっごい反発があったんだけど、うん、これがいかに俺が正しいかということを石破さんは何回も何回も繰り返し言って、で、前原さんやり吉村さんも、まあそれでええやないかと。何も問題あらへんでと。まあこう言うとったわけで。それでもう、ギリギリ、もう墜落しちゃったけど、ギリギリ、3月4日に参議院、衆議院を通って。
予算がね、5
日に。そうそうそうそう、通って、おかしいな、お前、と。ほいで、5日から審議が始まって、5、6、7、とこう来た時にね、やっぱり同じような議論が始まるわけですよ。
うん、
ガーン反対するんですよ。
うん、
で、反対したらそこで石破さんは、わかりました。じゃあ、高額医療費の引き上げのとこは修正しましょう。
どないやねんって。
どないやねん。で、なんでかでしょ、ポイントは。
うん。
なんでかって言ったらね、うん、衆議院の議論をしてる人は衆議院議員じゃないですか。
そうですね。
参議院の議論してる人は参議院議員でしょ。
うん。
それでね、衆議院の選挙、こないだ終わったところでしばらく選挙ないじゃないですか。
うんうん。
だから多少国民が反発しても、自分にはあんま傷つかんわけですよ。
はい。
ところが、参議院の議論してる参議院の人は、今年選挙あるんですよ、半分の人は。
はいはい。
で、ね、うん、これやったらわしら持たへんと。いう声が、自民党の中から出てきて。
え、じゃあまあそれも、まあ言ってみれば、選挙対策。
そう。
ってこと？
そう。
そんなことに人間の命を。
そう。
使われてるって
こと？それだけ。いや、信じがたくないですか？
もう、ね、ほんと、国民を見捨ててるのと同じですよね。
だから、国民は死んでもええから、自民党の参議院議員はちょっと救おうかっていう。救って死ぬとか生きるとかと違って、議席の話ですよ。
うん、もう、ちょっと怒りで手が震えてきました。
これね、さすがにそうやとは、国会では言うてないと思いますよ。
うん、うん、でも、そう感じますよね。
まあ、でもみんなそう言うてます。
うん。
それは、一般的に政治記者が全員そう。解説してますよ、
うん。
で、テレビでも普通にこうやって解説されてますよ。これは、
うん、
野党としてはもちろんね、これ立憲民主がすごく言ってたから、立憲民主がずっと一貫して言ってきたことが通ってよかったと。まあまあ、よかったっちゃよかったなとは思いますけど、でも、石破があかんやつであるということが、100万%証明されたわけですよ。
ですね。
そもそもこの間の衆議院の解散かって国民の信を問うとか言いながら結局選挙対策でやるって自分で言ってましたか、自分の肉声で。
はい。
こいつね、ほんまね、言うてええこととあかんことの区別もついてないし、言うたあかんこと思って実際やっとるんですよ。で、今回はほんまにね、人の生き死にの話なんですよ。
うん、そうですよ。
それは選挙対策を優先してたんですよ。
ありえない。
だからね、こいつの頭の中ではね、一番大事なのは、なんかこう、自分の延命すること、
うん。
で、これであんまり反発が自民党の中で増えたらね、選挙持たんやないかって言ったら自分が潰されるかもしれんと思ったから、通しとったんですよ。だから、さらに言うと、自分の党の参議院議員を救うとすら思ってない。その、これを無理やり通して自分の支持率が落ちて、それで自分が延命できへんようになるのが嫌なんですよ。
うん、もう本当自分の保身ですよね。
そう。だから自分の保身のために、うん、もう何でもするってことなんですよ。で、何でもするの何でもに含まれてるのは、人が死んでもいいっていうことを言ったんですよ、こいつは。
それがもう今、本当全国民に知れ渡った。
周知されたんだよ。で、今こうやって公共のラジオ電波を使って、
うん、
で、かつ YouTube の中でもこれね、配信しますから、この誰もが見れる状況の中でこうやって解説されて、グーの音も出ないんです、あいつは。
うん、
100万%その通りだから。これはね、だから野党としてもふざけんなお前ってことになりますし、なんか結局これからどうなるかって言ったら、衆議院で修正するのはまだわかるんですよ。
うん、ね。
これ30年ぶりでまああったんだよ。で、これでそこで固めて、で参議院に送って、であかんかったら参議院の議論が優越するから、衆議院はもう議論せんでいいんですよ。
うんうんうん。
だからもう衆議院のままで決まるっていうことが想定されてるんですけど、これもう一回衆議院戻すっちゅうようになってるわけですよ。うん、その部分修正がなんかわかりませんけど、これから国会の対策でいろいろあると思いますけど、そやけどね、そうなったらそんなお前全部議論おかしいっちゅうことやんけお前っていうことになりますから、
うん、全部怪しくなってくる、
うん、だから国民民主だってこれ178万所得制限つけてるけど160万までちゃんともうちゃんと所得制限なくせっていう議論もう一回始めることになりますしね、
うんうん、
でガソリン税の引き下げの話がどうすんねんっていう話になりますしね、
はい、
んで、さらに維新だってね。いや、持たんですよ、維新だって。自分の保身のためにね。いや、こんなもん修正協議に私は応じられへんと。こんなもん全部無理やと。いうことになることだって全然考えられるわけですよ。
うん、
だから野党の攻めもそうなってきますし、で、何よりも自民党の中でね、石破何してんねん、お前と。自民党の重鎮と呼ばれる人の声として、幹部の人の声としてこれはいかんやろうという声がいっぱい上がってるということも報道されてます。だから石破おろしがないからも始まるし、外からも不信任の議論に。だって不信任の事案そのものですよ、これ。
うん、
ということでね、ついに始まりました、ファイナルカウントダウン。もうこれね、もう、KBS 京都アルガマラジオ始まって2回目ですけど、これかけてしまいましょう。
はい。
ヨーロッパで、ファイナルカウントダウン。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ヨーロッパでファイナルカウントダウンのライブバージョンお届けしました、
はい、もうこれ皆さん知ってますよね。
もう有名です。
いや、なんかもう楽しくなりますよね。いや、これね、もともとね、このファイナルカウントダウンのこの曲、スウェーデンのバンドですけどね、
はい、
まあ輝かしき一発屋さんでしょうね。ほとんどもうちょっとこれ以外誰も知らないみたいな。
そう、でも、ですけど。すごいですよね。
うん、でもこの曲すっごい有名な曲になってますし、これ何と言ってもね、こう二人の愛を育む二人がね、金星に出発するぞって話なんですよ。
あ、めちゃくちゃ楽しそうな歌。
うん、楽しそう。うん、
ね、ロマンスを。
いや、墜落自体はね、一番さんにとったら悲しい話でしょうけど、うん、これはまあ、日本国民にとってはもう待望の、みたいなところですからね。
うんうんうん、
これも心の中で、じゃ、ファイナルカウントダウン、チャチャチャチャチャチャチャ、
ね、めちゃくちゃ盛り上がる、スケール感あって、ね、
そうそうそうそうそう。まあスケールはないんですけどね。
あ、ない。
バイシノについてはね。ということでね、
はい、
皆さんカウントダウンしましょう。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、やっぱりね、この石破政権のファイナルカウントダウンの一番ないろんな問題があるんですが、まあ、彼自身の問題もあるし、自民党の問題もありますけど、うん、
はい、
一つの大きな要素っていうのはやっぱりトランプ政権の誕生ですよね。もともと石破政権っていうのは岸田政権が作った、岸田さんが作ったもの で、岸田さん自身はもうトランプについて何にも配慮しないで、バイデンのことしか考えないで政権を作って、それをその石破さんに引き渡してますから、もうこれはもともとそのアメリカという要素から考えても、もう全然もう無理な政権でもあるんですよね。で、まあ、クライテリオンではね、トランプは危機か好機かってこう言ってるわけですけども、石破飛行機にとってはね、単なる危機だったということで、これ、もし援軍があればね、またいろんな展開もあったかもしれませんけどね、もう援軍はもう皆無の状況ですからね、共和党の人から聞きましたけど、石破え、何やったっけみたいなもんで。どうせすぐ終わんねやろってみんな思ってるって。
全然無関心です、ね。
うん。だからどうせすぐ終わんねやろあいつって、もうアメリカで思われてるみたいで。だからもう名前すらも覚えられてないっていう状況なんですよね。だから土台無理って。まあ、アメリカとは無関係に日本の政治は決めなダメですけれども。うん。だからもともともう石破なんてもう、外から見てたら顔やないってすぐわかるんですよね。うん。 ということで、終わってもらいましょう。
はい、このね、今の話が詳しく載っている表現者クライテリオの最新号、トランプは危機か好機か、書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。
この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。